皆さんが神様の働き人をしている中で、いいことをしているのに逆に人々から良くないものが返ってきてしまったことはないでしょうか。大体のキリスト者だったらこういうことはありますね。いいことをしているのにでも人はそれを災いとして返してしまった。いいことで始まった、命で始まったことが死に向こうから返ってきてしまったということがあります。それは、その人が本当に命を死で返してしまうような、そういう性質、たまたまそういう性質の時だったかもしれないし、またサタンが皆さんの気をくじこうとしてそういうことをしているかもしれない。実際パウロもですね、主日礼拝でパウロのもお話ししましたね。パウロも本当に多くの国々、多くの地域に行って福音を伝えるという良い働きをしたのに、でも彼は何度も何度も牢獄に入れられたり、鞭打たれたり、迫害されたり、命の危険にあったり、そして最後にはイエス様の名前のゆえに殉教してしまいましたけれども、でもパウロがなんでそれでも福音伝えるのをやめなかったんだと、なんで皆さんそうだと思いますか。なんでやめなかったと、なんか無理やりモチベーションアップして、嫌だけどでもちょっとこれはやんなきゃいけないことだからって無理やり皆さんのやる気を喚起したんでしょうかね。いや、イエス様の霊に突き動かされていたからなんですよ。そして何よりイエス様のこの福音は人を命から、死から命へと救い出す力があるからです。伝えずにはいられないんです。こんなに得な話はないんです。世の中得な話はいっぱい転がってるんですけども、しかし誠の命をただで、まあもちろん信仰という代償へ払うんですが、ほぼただで幼稚園児でも手に入れられる方法、その福音、それを人々に述べ伝えずにはおれなかったから、だからパウロはそういうふうにしたんですね。今日開く箇所は使徒行伝の16章、パウロとシラスという人がですね、ピリピという場所で福音を伝道していた時に、彼ら良い働きをしていた時に牢屋にぶち込まれてしまった時の話です。使徒の16章の、19節から24節までちょっと読んでいきましょうか。使徒行伝の16章の19節から24節。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭打って打つよう命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。このパウロとシラスが牢屋に捕らえられたんですが、一体なんで、この国訴人たちはパウロとシラスを牢屋にぶち込もうとしたかっていうと、19節にありますね。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てです。要するにパウロとシラスによって儲ける望みがなくなったんです。一体何によって何の儲ける望みか。それはこの彼女というのは占いをする女です。で、占いをする女が幾日もパウロのその福音の伝道の邪魔をするので、イエス・キリストの名前って出ていけと、でそれで占いの霊を追い出して、そしてその女はもはやもう占いをすることができなくなってしまったから、だから彼女の主人たちは儲ける望みがなくなった。だから その腹いせで二人を牢屋にぶち込んだんです、この彼女から占いの霊を追い出すということを、この主人からすれば確かに損失でしたけれども、しかしこの彼女、彼女の主人たちと書いてありますね。主人は複数いたんです。そして占いの女は奴隷でした。つまり彼女はですね、占いの霊に引きずり回されて主人たちに、その占いで儲けたお金の中間マージンを搾取されて、それで彼女自身は幾日も幾日もわずかなお給料でもって、その占いの霊に支配され、苦しめられ、主人からも搾取され、そういう状態だったんですね。今の時代でも人々は時代の霊に引きずり回されておりますね。人々は、若者たちは働いても働いてもお給料が少ないから、なかなか貯金ができない、将来の家が買えない、結婚資金で、結婚も平均的に400万ぐらいかかるんでしたっけ、そのお金も捻出できない、若者たちは中間マージンを取られて、そして時代の霊によって引きずり回されております。パウロはそんな彼女を解放してあげたんですが、しかし儲ける望みがなくなった主人たちに、まあ、この占い女の、部長に相当する人や、重役に相当する人や社長に相当する人たちが怒って、そしてパウロとシラスを牢屋にぶち込んだんです。福音が伝わるところには自由があります、解放があります。しかしその人々の自由が、いや解放が気に食わないという人がおりまして、そして彼らはこういう福音宣教者たちを牢屋にぶち込んだり迫害したりするんですね。これはいつの時代でも同じです。そしてこのパウロとシラスはこの牢屋の中に入れられてしまいました。しかも鞭で、23節で見ますと、何度も鞭で打たせてから、もうかなり背中が、ぐちゃぐちゃになっていたんでしょうかね。かなりの傷です。そして牢屋にいられ、牢屋の中は真っ暗です。でそうやって、牢屋に彼らは入ってしまったんですが、皆さんがもしこういうシチュエーションだったらどうでしょうね。やっぱり絶望して、なんでいいことをしたのにこんなに悪いことになるんだと考えるでしょうね、普通の人だったら。パウロたちはどういうふうに考えたかは書いてないんですが、しかしパウロたちがどういう行動を取ったかがその後に書いてあります。25節以降です。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、 全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。アメン。命に転換しましたね。この牢屋の監獄の、看守が家族が全部が救われるようになったんですよ。パウロがこの晩経験したのは途中までは見ると絶望でした。死でした。呪いでした。でも彼らがですね、後には命を得る素晴らしい働きに取って代わりました。パウロとシラスは確かに牢屋にぶち込まれたんですが、しかし彼らはですね、その中で賛美を歌っていたんですね。不思議ですね。いや、とっても不思議です。この25節から続くこのところを読むと、なんでそうなるのって思えるようなこと続きですよ。パウロたちはなんで、ね、牢屋にぶち込んで背中も痛いのに賛美を夜中歌ってたんでしょうね。でしかもなんで賛美歌ってたら地震が起こるんですか。でなんで、しかもですね、扉が全部開いてみんなの鎖が溶けてしまったんですよ。地震で牢屋の扉が開いて鎖が落ちて、それも不思議ですけど、もっと不思議なのが逃げる人が一人もいなかったんですよ。一体なんで続きですね。まあおそらくこういうことじゃないでしょうかね。そもそも囚人たちがこの時地震が起きて一体逃げなかった。パウロたちはその直前まで賛美をしていました。パウロとシラスはもしかしたらですね、この地震が起きるまでに賛美を歌い出すまでにこの牢屋の中で行動を起こしてたんじゃないですかね。福音のための行動です。牢屋の中にぶち込まれた牢屋の先でパウロとシラスはこの囚人たちが本当に一晩で変化するような行動をしていたんじゃないですかね。つまりイエス・キリストを述べ伝えてたんじゃないでしょうか。パウロとシラスが牢屋に入れられてから、パウロたちがもしかしたらですよ、まあ書いてないので、まあもしかしたらなんですが、イエス様のことを牢屋の人々に述べ伝えて、でそれで、ね、まあ、自分のと同じく入れられている牢屋の中だけでなく、監視長とかあるいは外にも聞こえるような大きな声でイエス様こういうお方だよ、でそして私たちはこの福音のために連れてこられて、で事実占い女の霊もイエス・キリストの名前によって追い出されるほどイエス様の名前は力があるぞと、でそれで賛美を歌ってて、でしかもこの賛美真夜中にこんな歌っていたら他の囚人たちにクレームが本来つくはずなんですが、でも他の囚人たちは聞き入っていたと25節にありますね。だから賛美の歌を聞き入っていたということは彼らも命に入っていたんじゃないでしょうか。そして地震が起きた。で地震が起きて鎖が溶けたんですけども誰も逃げなかった。もう普通の悪人だったらここぞとばかりにチャンスとばかりに出て、ね、逃げていくはずですが一人も逃げていかなかったということは命の刈り取りがこの牢屋の中にもしかしたらあったんじゃないでしょうかって私は思います。で監守も、ね、なんかパウロが突然ひれ伏して先生が救われるためには何をしなければなりませんかと突然言うんですよ。初対面の監守が、ね、初対面のその囚人に言うような言葉ではないんですけれども、おそらくこの監守たちもなんとなくその牢屋の中で起こっている変化に気づいたんじゃないですかね。囚人たちの様子が何かはそれまで邪悪な趣がしとやかな趣に変わっている。パウロたちが何か牢屋の中でイエス・キリストとかあるいは、信じなさいとか、そういう言葉を語っている。なんとなく監守も牢屋の外から聞いていたんじゃないでしょうかね。でそれでどうもなんかすごい聖人君主が牢屋の中に入ってきたなみたいな感じで思っていたところ大地震が起きて、でしかもパウロたちはいつでも逃げられるような形になっていたのに逃げなかった。監守長は思ったんじゃないでしょうかね。 このパウロとシラスは神のようなものだ、神ご自身ではないかとさえ思ったかもしれません。パウロはですね、ここで自害してはいけないと言うんです。で、監視は剣を抜いて自殺しようとしてるんですね。これは当時のローマの法律です。当時のローマの法律では、もし囚人が逃げてしまった場合、その囚人と同じ刑罰を監守見張る側が受けなくてはならないという決まりがありました。だからもし囚人が鞭打ち100だったら、監守長の方がそれを逃がしたら鞭打ち100を受けて、死刑だったら殺されてっていうことでしたので、もう扉が全部開いて鎖が溶けてしまっているのを見たら、もう全部逃げてしまったということで、その全責任が自分と自分の家族に下ってしまう。で、それを絶望して監視長は剣を抜いて自殺をしようとしたんですよ。今の時代でもいますね。職務で失敗して自殺をする者たちがいっぱいいます、今の世の中。この監視長は牢屋を見張っているようでいて、実はこのローマの制度という監獄の中で縛られて、そして喘いでいたんですよ、この監守長も。それは今の時代の人たちも一緒です。今の時代の人たちもこの世の制度という、あるいはこの空中の権威の支配者サタンの支配下によって、今この日本という国、あるいは会社の制度、そうしたものによって若者たちだけでなく多くの人たちを縛って、そして幸せになれない制度のうちに縛りつけようとしております。そこで喘いでる人たちはたくさんいるんです。彼らは自由でいて、実は縛られて監獄に入れられているよう。これは多くの人たちが思っていることじゃないでしょうかね。自由、なんか日本という国は自由なように見えていて、実はすごく縛られているような感じがする、監獄の中にいるようだ。福音はこの制度的な監獄にいる人をも救いへと導きます。この監守長は、家族は救われましたね。イエス様は信じました。この監守長はパウロとシラスに、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと聞きました。救われるためには何をしなければならないか、それは難しいことじゃない、誰でもできること、主イエスを信じることです。そうすればあなたもあなたの家族も救われますって書いてありますね。主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われます。じゃあここで国語の問題です。今読みましたところから、あなたの家族が救われるにはどうしたらいいんですか。
主イエスを信じます。
ですね。皆さんの家族が救われるためには主イエスを信じることですね、ということです。皆さんもイエス様を信じればこの救いに入り、救われる、家族も救われるんです。世の人々も同じです。だからパウロとシラスは牢屋に打ち込まれても鞭打たれてもやめられないんです、この福音伝道が。この晩、監守長が救われ、また監守長の家族も救われ、監守長はこのパウロとシラスを、牢屋から出して打ち傷を洗いました。水で傷を受けたところを洗ってくれて、そしてそのすぐ後、彼らはバプテスマを受けて、つまり今度はパウロとシラスがこの監視長の罪を洗って、ね、あげたんですね。罪の打ち傷、この世の監視長の打ち傷、制度から受けてきた打ち傷をパウロたちは洗ってあげたんです。そして食事をして全家族揃って神を信じたことを心から喜びました。いい働きですね。栄誉ある働きです。皆さんもこんな栄誉ある働きに入りたいと思わないですか。 そうでしたらぜひ皆さんもですね、ますますこのイエスというお方をもっともっと知るようになってください。イエス様を知れば知るほどこのお方を伝えずにはいられなくなるし、また何も意識的に伝えようとしていなくてもですね、皆さん自身のその趣そのものがイエス・キリストの証にどんどんなっていくんです。キリストに浸されていけばいくほど、もう自然にイエス様のご性質を流し出すようになってしまうようになるんです。どうか皆さんもこのパウロとシラスのように、どこにおいてもキリストを伝えずにはいられなくなるほどに、イエス様のこの素晴らしいご性質に浸され、イエス様を流し出して、そしてこの官僧たちを救ったように、皆さんもこの今2012年の日本という国に住んでいるこの世における監獄にとらわれている人たちを一人でも多く救いへと導く皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、誠にあなたの福音は命の働きです。世の中には多くの縛られている人たちがいます。今日の箇所でも占いの霊に疲れていた、縛られていた女、また人々が解放されるのを妬む人たちによってパウロとシラスは縛られ牢屋にぶち込まれました。しかしその中においても福音の命はつながれておりません。パウロたちは牢屋の中でもあなたを賛美して、あなたを述べ伝え、そしてこの監視長たちを救いへと導きました。誠に福音は人を命へと導く働きがあります。どうか私たちもこの命の働きを夢中になるほどに、私たちにその魅力を教えてください。命のこの務めがどれほど栄光に満ちたものであり、どれほど素晴らしいものであるのかを、どうか生徒たちがますます知って働き人となり、あなたを述べ伝える、証ししていくものとして作り変えてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。